今日も続けてイエス様の誕生の説教から共に見ていきたいと思います。箇所によってはですね、少し分かりづらい箇所もありますね。この誕生の説教の中、聖書全般もそうですが、そういう場合ですね、一つ大事な点は前後関係をよく考えていくことですね。聖書のその箇所の前後関係ですね。そしてこの三条の説教の、あるいは三条の水訓とも呼ばれますがの学びを始めた頃には、この五章の20節を紹介しましたが、このようにありますね。マタイの五章20節7ページですが、誠にあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではなければ、のでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。で、この三条の説教の全体の、内容としては、結局、より、厳密なこう人間のルールに従うのではなくて、それは神様の義という基準に沿って生きるというこういうことですね。ですから、当時の社会ではパリサイ人は大変高く評価されていましたが、しかしながら偽善的な面もあり、あるいは、自らは義人と考えていたので傲慢で、自分の行いによって神様を喜ばせようとしていたんですが、この三条の水訓、三条の説教の全体の話は、私たちはそんなものではない。すなわち、この罪という問題が深刻で、すなわち謙遜に自分の罪を認めて、イエス様を救い主として信じる以外に、天国の道はないというような話ですね。さあ、今日はそんな流れの中で、7章の今日は1節から6節までとなりますが、まずは1節から5節をお読みします。11ページになりますが、マタイの7章の1節から6節ですが、5節までまずお読みします。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を、取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。後ほど6節を読みしますが、こんな箇所ですね。今日はこう裁いてはいけませんということを一緒に見ていきたいと思います。裁いてはいけません。このイエス様がここでこのようにおっしゃるときに何を意味しているおられるのかということですね。イエス様の意味とは何かということです。その先にまず考えたいのはイエス様の意味しないことですね。この一説目は、裁いてはいけません、裁かれないためですというようなこうようになってますね。おそらくこの一説目は聖書の中で、未信者にとって最も人気の御言葉かもしれません。あるいは、非常にこう聖書に従おうとしない、いわば肉的なクリスチャンにとってもそうかもしれません。 というのもしばしばそれを引用されるんですね。まあ彼らが言うには、イエス様が裁いてはならないと言ったのではないですか。なのであなたは私に何一つこの罪について言ってはいけませんというような解釈にするんですね。まあそのいうような御言葉を例えば人によって用いて、例えば LGBTQ のそういう生き方は何も言っちゃいけませんとね、そんなふうにこう、まあ、言う場合もありますね。裁いてはいけませんとイエス様言ってるので、そんなことをやめなさい、肉的なクリスチャン、まあ、聖書をあまり本気にしていないクリスチャンも、例えば自分の、聖書がある箇所で、否定するような生き方を、例えば何か言われますと裁いてはならないと聖書言ってますよね、いけませんよねっていうふうに書いて、そんなふうにこう言う場合もあります。まあでも、少なくてもですね、この裁いてはいけませんっていうイエス様のお言葉は一切この罪について触れてはいけませんというような言い方ではないことは確信できます。それはなぜかというと、例えばですよ、裁いてはいけませんという言葉自体は考えによって裁いてますよね。そうですよね、今の行動はいけませんとこう言ってるわけですからね。ですから理屈的にも話にならないんですね。でしかも、まあ多くの聖書箇所でははっきりとこういう罪はいけません、悔い改めなさい、まあ、あるいはこの三条の説教の全体の内容もしばしば罪を指摘し、それはいけませんと言っておられますから、少なくてもですね、罪について指摘したり悔い改め、まあこういうことは悔い改めるべきですよというようなことを一切口にしていけませんよっていうような意味合いではないですよね。でもそうするとどういう意味なのかということになりますね。まあ、イエス様が何を意味しているのかということですね。このようにはっきりと裁いていけません、裁かれないためですとありますが、まあ、その3章から 3節から5節までは、まあ、少しヒントになると思いますね。まあ、さっきも読みましたが、もう一度読みますと、またなぜあなたは兄弟の目の中の塵を目につけるのが、つけるが、自分の目の中に針には気がつかないのですか、兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてください。などとどうして言うのですか、見なさい、自分の目には針があるではありませんか、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。まず言えることは、まあ、このような偽善者たちの裁きの手口ですね、これについてイエス様が批判しているということが一つ言えますね。まあ、さっきも触れたように、この三条の水訓説教は中心としてはパリサイ人のような義では物足りませんよ、それでは天国には入れませんよという、こういう話が中心的な話ですね。で結局パリサイ人はというと非常に多くのですね、細かなルールを作ってましたね、その生き方について。でそのような私たち生き方をしますと、しばしば非常にこう、人を裁く心が養うんですね。まあ、いろんなところに過ちを見つけては、まあ、叱ったり責めたりするようなことにつながりますね。まあ、結局いつも罪探しとか相手の過ちを探したりするような傾向とつながりやすいですね。しかも、そういう自分の罪を意外と見落としてしまうような面もありますね。まあ結局、 この箇所ではその相手の罪を指摘するのも、責めるよりもその悔い改めへと導くためですね。そしてその交わりを回復するためですから、そういうような意味合いもあるかもしれません。裁くというのはすなわち相手を切り捨てるのではなくて、罪を指摘するけれども、それは交わりを回復するため、自分とその相手と、あるいは神様とその人の交わりを回復するためですね。例えば同じマタイによる福音書の18章にも、まあ似た課題ですが、そこをちょっと見ますと、18章15節から17節ですね、36ページですが、マタイの18章の15節、またもしあなたの兄弟が罪を犯したら、行って二人だけのところで責めなさい。もし、聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が、確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしなかったら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を標人か主税人のように扱いなさい、ということですね。まあ一つここでもイエス様がこの兄弟が罪を犯したら行って二人だけのところで責めなさいと言っていますので、罪を見た時に一切それをくじにしていけませんとか、見ぬふりをすべきですとか、そういうような今日のね、裁いてはいけませんというのは、そういう意味合いではないですよね。まあでもここの箇所の意図を見ますと、相手を責めるときに、それは、関係を、交わりの関係を、切るためではないんです。それはその交わりを回復するためですね。だからそういうようなことを目標にしているんですね。そのような意味では、私たちがその相手を責めるときに、パリサイ人的な、すなわち偽善的な、あるいは上目線で、こんなひどいことをする、あなたはひどいですよねっていう見下すような態度でその罪を指摘するのでもないんですね。むしろそれは謙遜に、自分自身も罪許された、まあ罪人であり許されたもの、神によって、また時には他人によっても許されている、そういう身分だということを意識して、謙遜に、その兄弟姉妹を手助けするわけですね。で、結局そういうイエス様の話がありましたときに、この18章の21節ではペテロはこんなふうに確認してますね。その時ペテロが身元に来ていった、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた、7度までなどとは私は言いません、7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます、というこの例え話が始まるんですね。そしてそのイエス様が7回ではなく7回を70倍、まあ、言い換えればいつまでも許しなさいというような言い方ですが、まあ、その後に与えられた、その例え話の中では、皆さんもよく知っている例え話かと思いますが、まあ、王様が一人のしもべを、返すことのできない、この、返済できないこのものをですね、すっかり許してくださったのに、そのしもべが、しもべ仲間を許さない、そして その王様が怒ってその最初のしもべを、まあ、裁くような例え話ですね。まあ、すなわち私たちは神様によって本当に多く許されていますので、いつでも人を許す心の準備が必要だという話ですね。ですから、まあ、イエス様がこう裁いてはいけませんという時に、まあ、私たちは罪について触れてはいけませんという意味ではなく、まあ、私たちは兄弟姉妹の罪について指摘することもありますが、それにしても自分が何か偉い立場、上目線でこう相手を見下すような、そんなこう態度ではなくて、そうではなくて自分も罪人の仲間の一人で、時として自分も同じような罪に陥ってしまうので、まあ許しも私も必要ですし、まあその罪を認めてくださればすぐに許すというね、そういうような態度で取り組むんですね。さあ、でもこの今日の箇所に戻りますが、マタイの7章の、さっきは1節を特に見ましたけれども、その続きの2節を見ますと、まあ、1節後半には裁かれないためですとありますね。まあ、今日もさっきちょっとそんなことを触れましたが、続いて2節では、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測れるからですと。まあ、すなわちこの裁くものは裁かれるというような言い方ですね。でそれはじゃあどういう意味かということになりますが、まあ、すなわち私たちはパリサイ人のように、人を見下していろんなこう弱点や罪をいつも指摘していると、そういう人はどうなりますか。かなり厳しい目で見ませんか。その相手のそのなんていうか落ちどころがないかと見るようなことに案外なりますよね。そういうなら言うあなたはというのが働きますよね。ですからそれはまあ一般的なことですよね。一般的にはそのようになりがちですね。すなわち私たちはいちいちいつもこの相手の悪さを指摘していますと、そういうように私たちもそういう目に遭うという一般的なね、意味も兼ねてますが、まあしかしそれだけではなくて、まあさっきも触れた、そのしもべを許さないしもべの例えを通してですね、もう一つの意味もそこに秘めているわけですね。すなわち私たちがそのような態度で相手をいつも責め許そうとしないときに、そうすると神様が私たちに対してこの何らかの裁きを下すというね、そんなことをこう覚えるわけですね。ちょうどあの王様が相手を許さないこのしもべを裁いたように、まあ、しかもこの三条の説教の中にもそんなことをイエス様が他にも触れてますよね。このマタイ6章の12節を見ますとこのようにありますね。マタイ6章12節、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。まあ、主の祈りの中ですね、このように私の罪を許してください、ね、私は他の人の罪も許してますからというこんな感じですね。でこの主の祈りの説明として唯一この箇所ですね、14節見ますと、もし人の罪を許さないならあなた方の天の父もあなた方を、許してくだ、あ、ごめんなさい、もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪を、お許しになりませんというような箇所ですね。まあ、すなわち、まあ、この今の箇所について、まあ、一つ説教もあるんですが、まあ、それは置いて、 とにかく、神様が私たちがこの他人を許すことを願ってますので、裁いてはいけませんというのは、少なくても相手を裁こうとするなんですから、相手をこう裁きに追いやるという、そういう心で相手の罪を指摘してはならないということは言えるわけですね。まあ、そのことに大事な、まあ、私たちがそうしないように大事な点としては、きっと自分がいかに罪深く、いかにこの神様からのお許しを必要としているのか、あるいは時として他人の罪の許しを必要と、他人からのお許しを必要としているのかを、よく覚えることが重要ですね。まあ、パリサイ人たちについて言えば、これが大きな一つの彼らの落ちどころですね。自分たちはもうとにかく、よくやっている、そして特に許しは必要ない、そういう意味では傲慢で、自分の罪について盲目だったんですね。見えていなかったんです。一つにはイエス様がそういう人たちの過ちについて、あるいはそのような態度について、もう否定しているわけですね。さあ、この7章の続いて3節から5節をさっきも読みましたが、もう一度見ますと、またなぜあなたは兄弟の目の中の塵を、目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどと、どうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目から塵を取り除くことができます。さあ、この箇所ではまずですね、このパリサイ人のように裁くなという、こういう注意ですね。裁いてはいけませんという注意です。まあ、ここにはこの裁いてはいけませんという一つの事例をイエス様が挙げているように思いますね。こんなようなケースですよっていうね、裁いてはいけませんという、こんな風にありますよっていうことを示してますね。まあ、これはパリサイ人を中心に話しているかもしれませんが、でも私たち人間はみんなおのずとそういう、なんていうか、まあ、ことがありがちですよね。どういうことかというと、相手の罪に対しては非常に敏感で、すぐに気づくけれども、意外と自分の罪についてとなると、まあ、鈍感で、あるいは気づかない、あるいは気づいたとしても、その罪についていくらでも言い訳がある、まあ、こんな状況があった、あんなことがあった、怒ったのも眠たかったからとか、こんなことがあったって言って、こう自分を、まあ、正当化するようなね、いくらでも思いつくんですね。まあ、しかしながら相手の過ちについてはなかなかそういう言い訳は思いつかないし、まあ、それを、持ちないし、あるいは言われたら、こう、ね、そんなの否定して、それは違うと、そういう意味では相手に対してより、まあ、自分以上に厳しく罪を責めたりするような、そんな姿勢がしばしば私たちにもあるわけですね。まあ、そういう意味では相手の罪を、自分の罪ならいろんな理由もすぐ思いつきますし、あるいは自分はこんなことしたらまずいって言って、こうすぐ、まあ、自分を許そうとするのが働きますが、なかなか相手にはそうはいかないこともありますね。で、結局イエス様のこの三条の水訓の一番中心なテーマの一つは、いかに私たち人間が罪深いのかっていうテーマ。だから本当に、例えば 隣人を愛しなさいというのを聞いてますが、敵を愛しなさいとこういうふうにイエス様は言うんですね。隣人を愛するのはそれでも大変ですよね。同じ屋根下の、妻や夫や子供を絶えず愛するのもなかなか時には悩むわけですが、でも敵ですね、敵も愛しなさいという、自分を悪く扱うものですね。そういう意味ではこのイエス様がより私たちがこの神様の本来求めている義とは何なのか、それは私たち罪人には到底、無理なものであり、それは神様、イエス様のお許しがなかったらとってもその罪には罪の許し、あるいは義、神様が求める義には到達できないというね、そういうような話ですね。まあ、すなわちその三条の水訓説教によっていかに私たち人間が、まあ、イエス様を救い主として必要とすることを、まあ、強調していますね。さあでもここでこの、まあ、面白い例えですよね、相手の目に塵があります。まあ、確かに塵は気になりますよね。目に塵があっても小さなねあっても、でもそれを気にしている人はというと針がなんと目に入ってます。まあ、ちょっとありえない話ですけどね。まあイエス様は大げさに言ってますよね。こんなに針がねこう、突き刺って刺してるのに相手の目の塵なんかいうのは論外ですよね。問題ないですけど、まあでもそういうように私たちは本当に目立つ罪があってもなかなかそれが気づかない、相手の細かな罪についてすぐ目についてそれを立たそうとするような私たちの姿ですね。でまあそのように、ここでは5節ではこんなふうに言ってますね。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。まあ、言い換えれば、こういうことですね。まず自分の罪を、処理しなさいというね、その問題、罪の問題はまず取り組みなさい。だから例えば自分の罪を告白し悔い改めなさいという、こういうことをイエス様言ってますね。まずそこから始まりますよね。ですからまず私たちは自分の罪に目覚め、気づき、神様の前にそれを告白し、あるいはそれが人に対することであれば人にも告白し、あるいは悔い改める、そんなことがまず必要ですね。それがあってから初めてその他人の罪の手助けができるという、こういう話ですね。まあ、私たちがですから自分の罪に敏感であれば、ほど私たちは神様の許しに預かっていることを覚えますし、そのことによってむしろ相手の罪を責めたとしても謙遜な心で責めることが可能ですね。どういうことかというと、私もさっき許されたばかりでした、いつも神様に許されております、いろんな時に周りからも許されています、そんな中で罪について指摘するときには上目線でではなく仲間として、すなわち私も罪を犯す者の一人、許された者として、そういう意味でこう仲間としてですね、相手のことをの罪を一緒にですね解決を求めることができますね。まあ、それは私たちが痛いほど自分の罪深さを知れば知るほど、そのように私たちが上手に相手の、罪の手助けができるわけですよね。で逆も言えるわけですね。自分の罪を棚に置いて考えていなかったら、まあなかなか相手の手助けはできないということも言えますね。 ですから、イエス様はここでですね、この5節言いますと、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。自分の罪の問題、まず解決しなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目から塵を取り除くことができます。そうすると、相手の、この罪の問題の解決に協力できますよね。だから、まず自分の罪を告白し、悔い改めることを進めてますし、それから他人の罪を告白と悔い改めへと導く、手助けする、こんなことを進めてるんですね。順序が大事ですね。私たちが自分の罪を見過ごしながら、考えないで無視しながら相手を責めてはいけませんね。そのように自分の罪を気づけば気づくほど謙遜に相手を導くことができます。パリサイ人たちはそうしていないんですね。だから偽善者よとこうイエス様言いますし、私たちもしばしばしていないことですね。すなわち私たちもしばしば必要以上に厳しく、あるいは裁き、相手を裁く、相手をこう裁くこうようなこう心を、持ちますね。結局さっきも触れたように、大事なことは自分がいかに許されているかということをつくづくと覚えることですね。相手も確かに罪を犯しましたが、罪人の仲間の一人として、この救い、その悔い改めへと導こうとする、いうようなことですね。イエス様自身は私たちと違って一切罪を犯していないんです。ですからそういう罪の許しを必要とするわけではなかったんですが、しかしながらイエス様はどのように罪人を迎え入れたかというと、悔い改める罪人をすぐに許すような心で迎えておられましたし、その天のお父様もそうであるとイエス様が紹介するんですね。ですから私たちもそのように、その相手を悔い改めへと導く手助けをするように、責めるよりですね、手助けをするということをイエス様が勧めてますね。さあ、でもこの最後に6節がありますね。6節を見ますとこうなってますね。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。というこの6節ですね。私たち今使っているこの聖書では、この段落を変えていますよね。段落というか、ね、パラグラフを変えてますよね。ですから、何か違う課題をここに感じますが、でも、7節もそうですよね。だからあるいはこの6節が1つだけになってるか、それとも1から5とペアになってるかということになりますが、私はこれはペアになっているように思いますね。それにしてもちょっとこの話題が随分変わりましたよね。目の中にある針、チリ、そして裁いてはいけませんから、こう、ね、なんか極端に変わったわけですよね。ここには、極端に変わったような印象が受けますよね。例えば犬や豚、真珠や清いものとかね、そんなことがどういう、こういうことどうつながっているか、いろんなこの箇所が少し理解に困るので、いろんなアイデアがありますけれども、今日私はここを1節から5節とつなげるときにどういう意味を持つかを、一つのね、私が感じるところを紹介しますが、このこと、すなわち、裁いてはいけませんという最後の の注意というのがここにあるように思いますね。イエス様のこのここの話題の最後の注意として、まあ、例えば5節では、このようにこの兄弟姉妹を手助けする、まず自分の罪を解決してから兄弟姉妹の、罪を例えば指摘し、そしてその手助けをするというね、悔い改めと導くというような話ですが、まあでも私たちは人によって罪から助けを拒む者もいるわけですね、実際に。だから例えば私たちはたとえ謙遜に、自分の罪も認めながら、相手に罪を指摘し、あるいはその悔い改めと導こうとするときに、それを拒否する人も、まあ、もちろんいるわけですね。まあ、その話はマタイ のさっき読んだ18章の最後にもありましたね。教会にそのことを話してもそれを聞かない者は、その異邦人や主税人のように扱いなさいというような用語になってましたが、それはどういうことかというと、兄弟姉妹の中でどうしてもですね、罪を、まあ、はっきりした罪なんだけどそれを認めなかったら、まあ、極端な場合ですが教会から、除外するというね、除名するというこういうことを意味しますね。すなわちその人を、まあ、もうクリスチャンとして扱わない。まあ、もちろんその人もクリスチャンかもしれませんよ。でもそのクリスチャンの、信者の基本姿勢というのは自分の罪をすでに認めてますから、後から罪と言われてもそれを拒否するということは、まあ、違っていれば話が違いますが、1人あるいは 2,3 人あるいは教会全体がいやこれははっきりとした罪ですよっていうことを言っていても、本人が認めなかったらそういうものを、まあ、未信者扱いにしなさいというような言い方ですね。まあ、この箇所ではそういうものを、まあ、ちょっと ひどいかもしれませんが犬や豚に例えてますまあ今の社会では犬は非常に可愛がられてますね、我が子のように可愛がられているような社会ですが、当時のねこの社会ではそうじゃないんですね。野良です。そしてまあなんていうか、嫌な、まあ、汚いと思われるようなもので、ペットじゃないんですね。まあまたこのユダヤ社会では豚というのは特にね、汚れてますから、そんな面もありますが、まあとにかく神様の領域にの外にあるもの、汚れたもの、罪深いもの、そんなものですね。でしかもここでは清いものや、真珠というのもありますが、まあこれはもちろん価値あるものですよね。イエス様のような教え、価値あるものをそういう人に提供しても拒むとすれば、無理やりにそれを押し付けることはないというような言い方ですね。まあ、ですからさっきマタイの18章でも見たように、最終的に、この一人で行って罪についてこう指摘し悔い改めを拒まれた、 2,3 人で行った、それも拒まれた、教会のところに話してそれをはっきりね、これは罪ですというのが分かるけどそれも拒まれた、そういう場合にはじゃあどうすべきかというと、まあその場合にはですね、そのものを未信者扱いしなさいということですね。まあ最もこれは未信者に限りませんけどね、一般の生活の中でも相手のこうことを指摘したときに拒まれる場合もありますから、そうすると、まあ、それ以上できないわけですね。じゃあどうすべきか、そういう場合はどうすべきかということですね、最後に考えたいんですが、まあ、その罪を見ぬふりではなく、見てますし、指摘はしたんですが、悔い改めないとすれば、あるいはそういうような傾向があれば、すなわち、そういうことを何回か繰り返してますが、聞く耳がない。 とすれば、じゃあどうするかということですね。その場合には一つ言えることは、まず彼らを、その人を、神様が罪人を愛しておられますから、天のお父様は罪人を愛しておられますから、私たちも続けて愛すべきですし、加えて言うとすれば、その人たちのために祈るべきですね。祈ることです。じゃあどう祈るかというと、神様がその人の心の中で働いてくださるように、そしてその人がその自分の罪に目覚めるようにというような祈りになるでしょうね。すなわち ずっとこの人にですね、罪ですよ、こう聖書を言ってますよってこうずっと言い聞かせるのではなくて、それはある程度言ってでもダメだったら、今度は神様に任せ、祈り、間合いを持って接しながらその人のために祈るわけですね。神様がその人の目を開いて罪に気づかせ、そしてあるいは悔い改めへと導くようにというようなこう祈りでしょうね。ここには6節では、それを足で踏みにじり向き直ってあなたを引き裂くでしょうからとありますね。豚や犬はそうですよね。文字通り相手を攻めたからこう食いついてくる、噛むことはないにしても食いつくような目に遭うかもしれませんね。痛い目に遭うかもしれませんね。だからとにかく、心をさらに固くなになることもあるので、神様に、その心を砕くように、あるいはその罪を示すように、悔い改めるように私たちが祈るんですね。ガミガミね、罪について続けて言っても、きっと埒明かないですよね。なかなかこう聞く耳がなければそれまでですから、神様の手だ、見助けを祈るわけですね。今日はそういうことで、こう裁いてはいけませんというねことを一緒に見ました。今日皆さんどうですか？目に針が突っ込んでますか？私たちも気づかない罪も時にありますよね。どうして針が目に入ってるのに分かんないのって、こうちょっと大げさな言い方ですけどね。でもそうですね、周りみんながちゃんと見えるのに本人が見えないっていうことも残念ながら私たちに時としてありますよね。そういう場合には相手の目の中の塵を取り除こうとしたって、まず無理ですし、相手もですね嫌がりますしね、危ないでしょうしね。だからそうではなくて、自分のこう罪を無視するのではなくて、私たちがイエス様がここで教えているように、自分の罪を素直に認めて悔い改め、神様の許しを求める、こんなことですね。私たちも注意しませんと、パリサイ的なこう偽善的な、自分の生き方は立派だな、相手はダメだなっていうような、こんな風になってしまうこともあります、教会の中でも。だから それはイエス様が避けなさいと、これはいけませんとこう言ってるわけですね。いや、実際私たちはみんな罪人の仲間です。すなわちいろんな罪を犯しては神様の許しに預かっているものですから、ですから私たちは何か罪と縁のないようなものとして人を見下してですね裁くのではなく、同じ罪に悩まされている仲間の一人として、例えばね、私も風邪です、大変ですねっていう、こうね、そんな風に私も罪の、ね、に悩まされています、でもね、神様によって許されますよっていう、そういうような態度で相手とこの罪について語り合い、あるいは許しへと導こうとするわけですね。結局イエス様もおっしゃったように、私たちは自分の罪を許していただきたいですよね。 まあ、神様に祈って私の罪許してください、嫌ですと言われたら困りますよね。そのような意味では私たちも、神様に許されたように、相手を許そうとするこの心が大事ですね。責めるのではなく、あるいは裁くのではなく、こう許そうとする、ね、そんな心が大事ですね。まあ、今日の箇所はそういうようなことで、裁いてはいけません。罪について一切触れちゃいけないのかということではなくて、触れた時にどのような態度で触れるか、ね、同じ罪人の仲間として手助けをしようとするのか、上目線で相手を責めて、ただですね、いかんというふうにするのか。イエス様はそのような、ね、罪の扱い方をやめましょうと、ね、責めてはいけま、裁いてはいけませんと言っておられますね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もイエス様のこの三条の説教から一箇所を見ました。裁いてはいけませんというこの箇所ですが、よく誤解される箇所でもありますが、私たちはイエス様が意図しておられることをよく理解し、そのような健全な交わりを持ち、時に罪を指摘する時にも謙遜に相手に罪を示し、あるいは悔い改めへと導くことのできますように、そのような私たちも心を養われますように、主イエス様もそのようにされましたが、私たちも主に習ってそうできますように。そしてパリサイ人的な、態度ではなく、そんなふうに私たちが日頃歩めますように導いてください。日頃の生活の中でも、教会の生活の中でも、いろんなところで、このことが私たちが主に習って歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。